たれ去るということに関連しまして、詩編131編、旧約聖書の973ページを読みました。私の魂を幼子のように、母の胸にいる幼子のようにします。というこの詩編131編ですが、新しい聖書教会共同訳聖書では、この幼子というのを血離れした幼子と訳しています。乳離れした乳幼児という意味です。このように書かれています。私は魂をなだめ沈めました。母親の傍らにいる血離れした幼子のように。私の魂は母の傍らの血離れした幼子のようです。この血離れしたというのが大事です。新生児期の子と母親とが一体になっている状態を終えて、おぼろげにも自分と母親とが別の人格であるということが分かってくる時期の乳幼児のことをここでは言っているのです。その時、幼子は母親を離れて、自らの足で一歩を踏み出しますが、そこには未知の世界に一人で踏み出す恐れと不安、そしてそれと同時に希望と喜びとが混在していることでしょう。しかし、まだ1歳になるかならないかの幼子にとって母親が常に傍らにいてくれることは欠かせません。この詩編131編でダビデ王は自らの境遇をこのような血離れした幼子の境遇になぞらえて歌っているのです。国家の統治という仕事に従事しているダビデ王は、主なる神に信頼し安心を得てるといえども、その境遇はやはり血離れした幼子が感ずるような恐れと不安に付きまとわれるものであったのでありましょう。話は変わりますが、手術に唱える罪の告白と許しの言葉に次のような文言があります。私は思いと言葉と行いによって多くの罪を犯していることを懺悔しますという文言です。この思いと言葉と行いによってという文言は宗教改革期以来あるいはそれ以前からイギリスにおいてずっと唱えられ続けてきたものです。先週、罪というのは私たち全体を覆っている泥沼のようなものというお話をしましたが、その罪を思いによる罪、言葉による罪、行いによる罪というように分けることはできません。思いに罪があれば、それは言葉にも、そして行いにも現れ出るのです。今まで申し上げました2点、血離れした幼子のこと、そして思いと言葉と行いにわたる罪ということは、本日の聖書箇所を読む上で大変助けになると思いますので、ぜひ覚えておいてください。では本日の新約の聖書箇所に入ります。冒頭の13節に出てくる二人の弟子というのは10節に出てくる主イエスが墓の中におられなかったという婦人たちの話をたわごとのように聞いた弟子たちのうちの二人でありましょう。今日の主人公はこの二人の弟子たちが 弟子たちなんですけど、17節によりますと、この弟子たちは暗い顔をしておりました。どんな暗い顔かと言いますと、断食する偽善者のような暗い顔だというのです。そうして二人はエルサレムでの出来事について論じ合っていたとありますが、その会話というのは嫌をなしに暗くなって、愚痴の一つでもこぼしてしまいそうな感じではなかったのでしょうか。なぜなら自分たちが望みをかけていたあのお方が十字架にかけられてしまったのですから。そうして二人は夕方が近づいてくる空のもとをエルサレムから遠ざかりつつ、エマオ村へ向かって歩いていたのです。このように二人の様子を描写してみますと、そこには思いと言葉と行いの罪に縛られている二人の姿を認めないわけにはいきません。私たちはこの有名な聖書箇所を、二人の弟子が道すがらに主イエスと出会えてよかったといういわば牧歌的な喜びのくだりとして読みがちですが、単純にそのようなことではありません。今日の新約の聖書箇所は、旧約の聖書箇所イザヤ書43章10節1131ページ、私の証人はあなたたち、私が選んだ私のしもべだと主は言われるという御言葉が実現している箇所です。この二人の弟子たちはイエス・キリストの復活の証人なのです。どういうことかと申しますと、実は本日の新約の聖書箇所の冒頭13節には、ギリシャ語聖書にはもともと「見よ」という言葉が記されています。「見よ」というのは、主なる神が私たちに対して投げかけている命令文です。つまり、主なる神である私は、これからイエス・キリストの復活の証人たちの証言を語るが、あなたたちはよく見ていなさいと私たちに向かって促しておられるのです。そしてこの2人の弟子たちの行いも、初めから終わりまで主なる神の眼差しのもとになされていくのです。さて16節に、2人の目は遮られていてイエスだとは分からなかったとあります。そして31節に、二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなったとあります。31節に至るまでの間、二人はこの方がイエス様であることが分からなかったのでした。それがなぜ分かったかといえば、二人の目がイエス様によって開かれたからです。この二人の弟子たちは、あたかも血離れした幼子のようであります。この二人は、暗い顔をして罪に縛られて歩いていました。しかし、父なる神は、この二人を放っておかれなかったのです。二人が歩いている最中に、主イエスが同伴されるのです。しかし、二人には、それが会いたくてしょうがないイエス様であることが、わからない。わからなくされているのです。このありさまは、あたかも父なる神が、その子供に対して、いないいないばあをしているかのようです。近くにいるのは分かっているのに顔は隠されている。そしてそこにはその覆いが取り去られた時の喜びを期待してよい 信仰の芽生えのようなものが感じられます。イエス様はこの暗い顔をした弟子たちにとことん寄り添われています。17節からのイエス様と弟子たちとの会話、歩きながらやりとりしているその話は何のことですか。イエルサレムに滞在しながらこの数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。どんなことですかというやりとりを聞いていますと、言葉巧みなイエス様の誘導と呆れて開いた口が塞がらない様子の弟子たちとの口調が好対照です。この弟子たちの目が開かれるまで目の前のイエス様は弟子たちにとっては本当にわけのわからない不思議な人物と映っていたのではないでしょうか。そして時を見計らってイエス様は二人に言われます。25節、ああ物分かりが悪く心が鈍く預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。それからイエス様は聖書全体にわたってご自分について書かれていることを説明されたのですが、二人の弟子たちはその説明に心を燃やしつつ聞き入っていたのです。ここまでの成り行きで私たちは主なる神の証人、証人として歩まされていることの幸いを思わずにはいられません。私たちが罪にとらわれてその目を見えなくされている時でも、主なる神が私たちに対する眼差しを絶やされることは一瞬たりともないのです。そしてたまさかの道行く人になりすまして私たちのそばにいつの間にか寄り添っておられることもあります。私たちは主なる神への感謝と賛美をもって、主なる神への信頼をより確かなものとし、主なる神の声を聞き分けることができますようにと祈ります。そうして3人は目指す村へと近づくうちに、2人の弟子が無理にイエス様を引き止めたので、イエス様は彼らと共に泊まるために家に入られたのでした。この下りでも彼らの心が燃えている様子が推察できます。彼らはイエス様と一時でも長く一緒にいたかったのに違いありません。より正確に言えば、彼らはまだその時それがイエス様であることが分かっていなかったので、その不思議な人物と共にいたかったのでしょう。彼らがその時耳にした聖書全体にわたる御言葉は、おのずから救いをもたらす不思議な御言葉として働いたのです。なぜならば、神による救いというのは、私たち人間の思いをはるかに超えてもたらされるものだからです。さて、共に家に入ったイエス様は、一緒に食事の席に着いたとき、パンを取り、賛美の祈りを唱えられました。ここで私たちは、ルカ書22章14節からの主の晩餐の場面を思い起こすかもしれません。しかし、主の晩餐の席には、12人の弟子たちだけがおりましたので、この二人の弟子たちには主の晩餐を思い起こすことはできませんでした。この二人には、例えばルカ書9章10節からの5000人に 食べ物を与えるイエス様の姿が思い起こされていたのではないでしょうか。二人はこの地上で生き働いておられるイエス様のそのお姿によってその目を開かれたのでした。ではなぜこの時たちまちイエス様の姿が見えなくなったのでしょうか。それは今を生きる私たちをも主のご復活の証人とならせるためです。私たちは主の聖餐に預かるときイエス様のお姿を見ることはできません。今はまだイエス様のお姿は見えなくされています。しかし私たちは見ないのに信ずる者は幸いないという御言葉の通り、今生きて働いておられるイエス様を信じているのです。このように後に続く私たちが信仰に固く立ち続け、見ないのに信じるものとされるためにイエス様は聖餐式を制定されてからそのお姿を見えなくされ、それでも私たちがイエス様に触れることができるようにしてくださいます。今日の聖書箇所には神の御言葉としての聖書、そして体としての聖餐が証人の間にどのように受け継がれたかが喜びをもって示されています。この二人の弟子たちはイエス様の姿が見えなくなった後、立ち上がらせられ、キリストを返してエルサレムへと向かわせられました。エルサレムには11人の使徒たちとその仲間たちが集まっていました。この二人もその集まりに身を投じて、みちみちで起こったことやパンを裂かれた時イエス様だと分かった次第を皆に話したのでした。これらすべての集められた人たちはそれぞれ主のご復活の証人として喜びを分かち合いながら時を過ごしていくのです。お祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、今日は私たち兄弟姉妹を御前に集められ、共にご復活の主を礼拝賛美できます幸いに感謝いたします。私たちはあなたのお姿が今は見えなくされていることを知りました。またそのあなたが絶えず私たちを見つめ、見よと言って私たちを証人として導いていてくださることを知っています。私たちは世々の証人とともに復活し生き働いておられる主イエスを賛美できます幸いに心より感謝いたします。どうか私たちがあなたと顔と顔とを合わせて見ることになるその時まで、私たちが幼子のようにあなたの愛に守られながら待ち望むことができますように。今この場所とは違ったそれぞれの場所で礼拝をお捧げしている兄弟姉妹がいます。どうか彼らの